鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんとマジシャンでインプロバイザーの私日向大輔が試作の散歩にもしくは旅に出かけて、あんなとこ行きよったな、あの人ら、あ、こっちに来たなっていうのを眺めていただく、そんなポッドキャストでございます。何がおかしいんですか、そんなに。何を笑ってんですか。
いいこと言うなぁと思って。試作の旅。
試作の旅。なんか高尚な感じに聞こえますね。
高尚だよ。
本当だよ。試作の旅とか言って、前回頭パッカーンって終わってましたけど。試作の旅ね。でも、ね、何度も言ってるけど、別に人間って、別にいつも24時間高尚なことを考えてる生き物じゃないじゃないですか。
いや、もちろんそうです。
日々ね。
いや、なんていうか、割合からしたら、23時間55分30秒ぐらいまでは、低俗じゃない？
低俗だと思います。うん、
あと、ちょいとだけね、時々ね。うん、
ああ、靴下穴開いちゃったわ、とかね。
うん。
あの人、ちゃんとお金振り込んでくれたかしら、とか。ああ、今日もなんか花粉症がきついわ、とか。
いや、それって、低俗っていうよりも雑事ね。
雑事。
うん。雑事ね。
そうか。で、低俗なこともいっぱいあって、うんうん、それが人間じゃないですか。
そうです
ね。だからカフェでね、我々が喋ってる様を横で聞いていただくってコンセプトですけど、うん、別に決して高尚なことばかりではないのだけれども、
そうです。
とはいえね、我々も日々活動しているので、
うん、そうですね、う
ん。なんかさっき試作の旅って言いましたけど、妙義さん今度また海外行かれる？
そうです。台湾です。もう、ね、
台湾しょっちゅう行かれてるじゃないですか。
台湾しかない。でもね、うん、今回の旅はね、うん、旅というか違います。
今回は何をしに行
くんですか？まあ、なんというか言うなれば、修行というか、巡礼ですね。うん、
さっきね、ちょっと言ってたのは、うん、台湾にほら、プライベートで観光に行かれたこともこの間あったって言ってたし、あと、何？カンファレンス的な？
あ、そうです、そうです。
そういう集まりがあって、ね、うん、向こうの僧侶の方と触れ合うっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、今回は巡礼。
巡礼なんですよ。
巡礼って何を巡るんですか？
これね、台湾のね、民族信仰といいますかね、うん、非常にこう台湾の方々が信仰深いんだけれども、うん、その中でも、マズっていうね、神様がいるんですよ。
マズ？
マズ。日本語で何て読めばいいんだろう？マソ。だね、うん。そのまま漢字を読むと。馬辺に、女辺に馬に、祖先の祖。
おー。
うん、マソっていう、向こうの言葉で言うと、マズっていう神様がいて、うん、何の神様かというと女性で、うん、そして多分ね、航海ね、海。大航海の、あの航海を守るような、もともとは神様だったんだけれども、うん、まあそれが転じて、人生のね、なんていうのかな、うまくいきますようにとか、そういうようなことを、まあ、お守りくださるよっていう神様に位置的になってるのかな。うん、とにかくね、大好きなんですよ。うん、台湾の方々ね、うんうんうん。で、その神様が1年に1回動くんです。
動く？
はい。普段は廟があって、まあ、日本で言ったらお祭りしている神社みたいなものがもうあちこちにあって、あちこちにマズがいらっしゃるんだけれども、まあ、その中でも大きな、拠点みたいなものがあって、そこから、まあ、それ台中にあるんだけど、そこから、そのマズが動いて、台南の方まで歩くんですよ。
ほう。
担いで。ほう。おみこしみたいに。で、本当にその神が動くっていうと、そのなんていうのかな、そのなんていうか、代わりのものが動くと思われるかもしれないけど、向こうって本当にそれが動くの。例えば奈良の大仏様がいて、奈良の大仏が動くって言ったら奈良の大仏が本当に動くみたいな。
えらいこっちゃ。
イメージ。あんなに大きくないけどね。
まあまあまあ。
で、それを担いで、9日、8夜9日。
はい。
歩いて、その、台南の方まで行くっていう、お祭りがあるんですよ。お祭りというかね。でも、それに参加することが、まあ、できる、誰でもできるんだけれども、うん、条件があって、うん、ね、3日前から、菜食をしなければいけない。精進をしなければいけない。
なるほど、野菜しか食べちゃいけない。
は
い
は
い、
うん、で、当日参加するときには、うん、全部上から下まで新しい服じゃないと失礼とか、
はあ、
はい、そういうようなこう決まりがいくつかあって、うん、で、マーズが出発するのはだいたい夜なんだけど、うん、出発したらもうそのマーズを担いでる人の後を何万人っていう人がゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロ歩いて、目指すわけですよ。 そこのところね。で、道中、夜中中っていうかほとんど歩ってるんだけど、その周りの家の方々っていうのは、四国のお遍路さんみたいな感じで、うん、宿を寝るところは提供するわ、ご飯は出してくれるわ、ということで、うん、そのことが徳を積むことになってるみたいで、うん、成り立ってるみたい。でも私今回初めて参加させてもらうんで、どういうような仕組みになってるか、ちょっとわからないです。うん。うん、でも歩ける。まあ、よく300キロだから300キロを歩ける、靴。それから、途中で座れる、自分が疲れちゃったら座んなきゃいけないから座れる、まあ、マット。とか、持っていくべきものっていうのはいくつかあって、あと器ね。うん、要は、ご飯をさ、作ってくれて、向こうってお弁当箱じゃなくて、鍋から直接入れてくれるから、コップと、その、器を自分で持って行って、まあ、宅発みたいなもんだよね、うん。そこに入れてもらって、いただいて、っていうような、まあ、いくつか持ってきた方がいいよっていうものはあるんだけど、まあ、それを持って、うん、参加します。
いろいろと聞きたいんですけど、うん、そもそもそのマズっていう神様は神様、うん、
神様です。
仏教のものではなくて、
じゃなくて
地元の なんだろう、道教でもないか、
まあね、お姿はね、道教チックというかね、儒教チックというか、うん、まあ民族信仰みたいな感じ。
あ、そうなんですね、うん。
でね、なんでそこにそんなね、ついにその巡礼にまで出るかっていうと、急にそこじゃなくて、今までずっと台湾にもう15年近く何度も行くたんびに廟ばっかり回ってるんだけど、はい、その廟を回るときにね、まあ、いろんな神様がいる、うん、マーズさんもいれば、うん、他の方もいればって、うんうん、でもそのいくつか本当に不思議なことがあってね、うん、行くじゃない、そうするといきなりバーンとドラがバーンと鳴って、
はいはい、
誰かが打つんだけどさ、うんうん、それっていうのはさ、どなたかが大きなお布施をした時、どういう時にドラを打つのか分かんないんだけど、いつも鳴ってるわけじゃないのよ、
うん、
ところが私が行くと、たまたまそういうタイミングでバーンとドラが鳴ったりとか、うんうんうん、たまたますごいひっちゃかめっちゃかな騒ぎをしてたり、祈りなんだけど、
はいはいはい、
してたりとか、うんうん、それからいろんなお供物がね、うん、上がってるんだけれども、うんうん、私が頭を下げて祈ってる時にね、すっごい大きなメロンがね
ほう
メロンがね、
メロン、
その、うん、飾ってあったお供物のところからコンコロコロコロコロコロって落っこってきたりとかね、うん、すごく不思議なことが不思議っていうか、おおっていうことがあるのはいつもマーズーさんのとこなの。でそこからなんか仲良しになれるんじゃないみたいな気持ちに、
そういうことか
仲良しになれるんじゃないと言って、うんうん、まあ、意識をし始めて、うん、他の神様の病もまべんなくお伺いするけれども、はいはいはい、特にマーズー様のところには、うん、ありがたいありがたいって言って15年経ちました。それで、まあ、満を持して、ね、今年はいよいよそこに参加して300キロ歩くかということになったわけ。
なるほど。
なったわけって自分でしたんだけどさ。
なるほどなるほど。
でね、どこに行くか、どこでどういうふうに歩いたり止まったりするかっていうのはマーズ次第なのよ、
う
ん、担ぎ手じゃなくてプログラムが決まってるんじゃなくて、だからマーズ様が止まりたいって言ったら神輿は止まります、
うん、
動きたいって言ったら動く、走りたいって言ったら走るっていうことらしいんだ、
はい、
だから工程は決まってるんだけど通りには行きませんよという話とそれからその割と大きな神輿をね、担ぎ手が 両サイドにいてわーっと担ぐんだけど、その間をうん、くぐるんじゃないんだけどさ、道に寝るのよ、
うん、
そのくっついてってる人がね、道にバーッと突っ伏して、五体投地の後みたいな感じでバーッと突っ伏して寝るわけ、
うん、
その上を神輿が通るのよ、
は
ね、そういうのがあるの、
はい、
でそれもどこを通るかはマーズー様なのよ。だからみんなここ通るんじゃないかなって人がバーッと寝るじゃない、うん、何列にも多分寝るんだと思うよ、うん、でどこの列を通るかはマーズー次第なのよ、
うん、
で通ってもらったら、自分の上を通ってもらったら人生変わるんだって、そんな話もあったりしてね。だからもう寝ますよ、道に。
通ってもらえるかな、
わからん。
え、何人ぐらい参加するものなのそれは。
万だって。
何万、
うん、
それって大名行列の日じゃなくても偉いね、先頭がマーズ様
そう
でついてくん、ゾロゾロゾロ、うん、で何300キロでしたっけ。
で、新港という新しい港というところまで降りていくんだけども、うんうん、そこの土地に着いたら、今度は折り返して元に戻っていくのね。うんうんうん、だそこが中間地点なんだけど、そこで、マーズー様のお誕生日パーティーがあるの。
あ、途中で、真ん中で4日間、
そう、4日間歩いて行って、で、そこの翌日に、マーズー様のお誕生日パーティーが、そこであって、ね、で、それが終わると今度は、元に戻っていくってことになるわけ。
パリピだ。パリピ。それで戻っていって、また収めて元に、うん、収めて。それを全部ついていく。
そういうこと。
はぁ。気が遠くなる。え、じゃあ1日結構な距離歩く。だって300キロって言ってましたよね。うん、4日で着くの？
そう。
1日70キロ。
じゃあ往復300キロだよ。
往復ね、うん。でも1日それでも30キロとか。150
キロだから3。
ね、何十キロ。
3、4、12だから、4、4、16、40、40、50キロは。
ね、そのぐらい歩きますよね。結構ですね。
で、夜も昼も歩くからさ。うん、そういうことよ。
いつ睡眠取るんですか？
寝ながら歩くんじゃない？
寝ながら歩く。
わかんないけど。
過酷。
わかんない。まあ、とにかく今年は私も初めて参加なので、どんな感じかね。また皆様にご報告させていただこうと思います。そして、うん、そしてですよ。
はい。
これはすごいと。ね。これはすごいと思ったら来年は皆さんでツアーを組んで。
わかりました。
ね。行きましょう。
それはね、人生でなかなか経験できないことですからね。一週間も日本開けれるかな？でも開けるか。うん、なんか行くとなったらね。
行くとなったらね。
いやー、すごいな。それ、もう本当、明義さんは、だから、僧侶としてではなく、もう一個人として、
そう。
ただただ体験したいっていうことなんですね。
行きたい。それでね、なんか、いろんなルールがあって、お洗濯しちゃいけないんですよ。
はい。
うん。
服を。
うん。なんか失礼に当たるみたいなんだよね。え、
新しい服を着るって言ってませんでした？
そう。
新しい服を着て、うん、でも歩いてる間はずーっと洗わない、
うん、洗わない。だから置き換えしたい場合、着替え持ってった方がいいって、ものすごい汗かく。4月なんだけど、4月の中旬からなんだけど、それって多分この放送してる時にはもう終わってるかどうかわかんないけど、うんうんうん、台湾もう暑いのよ。
でしょうね。
むちゃくちゃ汗かく、うん。でもその汗かいたものを洗濯しちゃいけないくて、そこの注意書きには、近隣の郵便局とかそういうところから、その自分の汚れたお洋服を家に送ることはできますって書いてあったの。でもさ、
送る。
うん、まあ、国内ならさ、台湾国内ならさ、あり得るよね。うん、
まあ、ね。
だけど、私の場合できないんで、うん、下着はディスポ。にしようかなと。最近あるじゃない？
捨てられる
やつとか。
はいはいはい。
で、まあ上は、しょうがない、しょって歩くしかないかなと。もう大きいトランクなんかは無理だからね。まあちょっと考えてるところですよ。まあ北切りスズメでもいいかとか、失礼、ね、それで失礼じゃなければね。
なるほど。
神に失礼。
失礼、いや、そういうものなんでしょ？だからその回は。
どうかな？ねえ。皆さんどうするんだろう。
逆に選択するとか失礼に当たる？
うん。で、これね、またね、時々うちのチャッピーはね、はい、嘘をこくのでね。
嘘、まあね。
はい。だから、あれだけども、なんか皆さんのその服装は、こうでこうです、ああですこうですなんて、丁寧に教えてくれてるのよ。
うんうんうん、
で、まあ現地でも、情報収集しましたけど、で、その中でね、現地の人は言ってなかったんだけど、チャッピーがね、皆さん、マーズーの帽子をかぶりますって書いてあるの。ちょっと待ってよ、と思って。マーズーの帽子って、
何帽子
あんのかみたいな感じで。それで、ネットでマーズーの帽子って出ると、すんごいきらびやかなこんなやつなんで、こうやって前にバーンって垂れてるような。あれかぶってらっしゃるから、え、これのことみたいな。
え？
それをみんなかぶって歩くの。
そうなの？
いや、もし、皆さんかぶってたら買うよ。
うん。
被るよ。
まあでも現地調達でいいんじゃないですか？
もちろんですよ、ね。こっちで売ってないもん。
こっちで売ってないもん、そんなもの。
でもそれ被って。でも失礼じゃない？まず神様が被ってる帽子をこんな一般庶民が被らせていただくなんてそんなことなくない？
ね。
失礼だよね。
わかんないですね。現場に行ってみないとね。
うん、でもチャッピーが言うんだもん。マーズーの帽子を皆さん被ってます、みたいな。
そんな、何日間も歩く過酷な時にそんなきらびやかな帽子かぶれるかな、暑いし。
ね、前にビーズがいっぱい垂れてるような ね。どうなんだろう。
もっと簡素なね、格好、動きやすい格好で皆さん行くっていうことが基本じゃないんですかね。ね、多分ね。うん、まあわかんないですけど、それも含めてね、うん、ちょっと、どうだったのかレポート、
は
い。
そうですね。
だからこれ、今ね、放送されてる頃には、多分もう住んでて、
うん、
で、その次の月の
そうですね。
まあ、収録がね、まあ、前月収録なんで、
はいはいはい、
その頃にどうだったかね、ちょっと聞けるかと思いますけれども、海外でそういう、だから、ここでしか経験できないよ、みたいなのね、経験するってね、今思えば、若い頃もっとやっときゃよかったなと思うんですけどね、案外、ヒュッと言ってヒュッと帰ってきちゃうから、まあ、その国、特にそういう、ほら、今のマーズーの、もう濃いイベント、台湾の人ですら、みんながみんな行くわけじゃない、
そうそうそう、
ようなイベントとかね、ちょっと、
そう、で、しかもさ、まあ、うちらからしたらね、イベントみたいになっちゃうけど、うん、本当に神聖な儀式だから、果たしてね、こんな日本人がね、入れてもらえるのかっていうのは若干の不安があるよ、私。
あ、そうですか。
うん。だってすっごくものすごく信じてる人たちだよ。
うん、
そこへさ、日本からさ、ひょいってきてさ、なんか、あ、ごめん、一緒に歩かして、なんて、なんか、許されないんじゃないかなっていうのはちょっとあったりするの。
それは、だから誰に聞いたらわかるんでしょうね。
いやいやいや、もう、なんていうか、なりきるしかないだろうね。でもね、チャッピーちゃん言うにはね、
うん、
外国の方、例えば西洋の方とか、の参加者も、会って、誰でも参加できますよ、みたいに言ってるから、
うん、
まあまあ、あ、大丈夫なのかなと思ったら、
まあ、
温度感がまだわかんないの、私。
なるほどね。だそういう、それも含めてじゃないですか。そういう、なんか、
そうそう
そう、どのぐらい、まあ、排他的って言ったらあれだけど、排他的かもしれない、ね、逆にすごくオープンかもしれないし、っていうところも含めて。
行ってみないとね。
行ってみてね、そうそう、空気を感じて。
あとね、持ち物のね、中にね、はい、耳栓。はい、入ってた。
そう。
すっごいなって、爆竹。いや、それはわかる。
爆竹？
そうだよ。
え？爆竹、それは、移動しながら、
もうすっごい。すごいすごいすごいすごい、もう出発の時とかもそうだし、多分お誕生日パーティーなんてすごいだろうね。これまでにももう本当に運よくマーズのお祭りだった時ね、こんな大きな巡礼の旅じゃない時に出くわしたことがあったけど、もう本当にもう耳がキーンってする、こんなにすんのみたいな爆竹やるのよ。
なんかそういう文化あるみたいですね、うん、なんかニュースとかでちょっと映像見たことがあるような気がしていて、
あれ邪を払ってるんだよね、邪気
を。したって結構ほら、やけどする人とか出るでしょ、たまに。すごいっすよね。
だから、あ、そりゃそうだろうなと思って、耳栓いるわなと思って。
耳栓僕実は
持ってんの？
買ったんですよ。
なんで？どこがうるさいの、そんなに。
しょうがない話あるかな、今ゴソゴソする時間じゃないんだけど、実はですね、
うん、
今パッと出なかったんだけど、
うん、
全く関係ない話で、
うん、
そのとある合宿に行くんですよ、今度。まあ、国内で。勉強合宿みたいなのがあって。
なんかこう、なんていうの、自己啓発系みたいなやつ？
そこまでじゃないですけど、
うんうん
うん、学びの合宿みたいなのがあって。まあ、それはそんなに、重たいもんじゃないんですけど、一、うん、泊二日だったりして、
うん、
でも部屋がね、男性4人で相部屋だったりするんですよ。でも、いびきがね、
うん、
ものすごかったの、前回。一回行った時。でも、その方、別に、しょうがないんだけど、耳、イヤホンしてね、ちょっとでも和らげようと思ったけど、うん、そういうレベルじゃなくて、骨から伝わってくるんだ。畳に寝ている自分の骨から骨伝導で伝わってくるぐらいのレベルの音っていうか、もう振動ですよ。だからもう、ズゴゴゴゴゴ、プルプルプルプル、ズゴゴゴ、プルプルプルプルって。
耳栓聞くのかな？
プルプル言うとると思って。そう、耳栓、だからせめてね、耳栓ぐらいはしっかりしたものを、イヤホンとかじゃなくて、専用の器具をと思って買いまして。
でもさ、むしろさ、その方の体調が心配だけど。
そうなんですよ。だから、シーパップ使った方がいいんじゃないか。
無呼吸症候群じゃないの？
シーパップっていう医療器具の名前がパッと出るのもあれですけど、本当ね、無呼吸症候群のためのね、軌道を広げたりした方がいいんじゃないかなって思って。ね、
心配だわ。
爆竹はその日じゃないと思いますけどね。
そうそうそうそう、ね。
ちょっと熱とかね、火花も含めて、いろいろと大変だと思うんですけど。やけどしないように帰ってきていただきたいと思いますが、
はいはい、
なんか面白いですね、うん、そういう日本だとそんな派手な音鳴らしてね、じゃあ払おうってならないから、
うん、お遍路はね、それこそ一周するっていうのは大変な距離だし、
うん、
それはもう3日や4日の話じゃない、歩ったら大体1ヶ月半ぐらいなのかな、普通に歩いて、
ね、うん、
だからそういう巡礼の旅っていうのは日本にもあるけれども、確かにおっしゃる通りにその派手さっていうのかな、
うん、
バチバチバチバチダーノ、それから工程が決まってないダーノ、
うん、
はい、もう大体的なのはあんまりないかもね。
どんな世界観が広がってんだろうな、
なんか走るらしいんだよね、マーズが。
そう、そのさっきちょろっと言っても走るの意味が分かんなくて、うん、担いでる人が、あ、今なんか走れってマーズ様言われてる気がする、走ろう、
走っちゃうんでしょ、だからマーズに走らされちゃうんでしょ。で、だからあの台湾の人たちはね、あのマーズが動いたというふうに言うんだって。要は神が動いてるわけよ、
うん
うんうん、私たちが神を運ぶんじゃなくて、うん、神が動く。なんかすごくない、みんな大泣きするらしいよ、ね、
いやなんかもう
阿鼻叫喚、
え、阿鼻叫喚、
うん、もう感動しまくて、もうみんな泣くわ騒ぐわ叫ぶわ、なん
だ、走ったらってこと、走る、いや何事につけても、
何事につけても
マーズ様がまた動き出した、
うん、
走った、止まった、
うわーってなる、
なんか
どうしよう、
すごいですね、
うん、
あの語彙力が本当すごいしか言ってないけど、
うん、
なんていうか感情が動くって、
うん、
日本だとそういう、まあなんだろう、宗教的なイベントとか、うん、おごそかに、
うん、
とか、
そう ね,
ねきっちり、
ね、
とか、
確かに
お行儀よくみたいなイメージあるじゃないですか。なんか本当にエネルギッシュなお祭りでもあるんです ね,
ね
で、みんな泣いたり、
そう叫んだり、
マーズ様がわーって
わーってなるじゃん、
ちょっと本当に、まあ、なんか許されないと思うけど、
うん、
叶うならちょっとだけ映像撮ってきてほしい。無理か、
そうだね、大丈夫かもしれないね、
なんか歩いてる
時ね、皆さんやってたらね、
そう、
でもね写真ね、あの YouTube でとか、 YouTube はなかったかもしれないけど、ネットで、うん、あのマーズの、 あのお祭りみたいに大行なんとかって言うんだけど、ちょっと読めないんだけど、うんうんうんうん、ってやったら出てるからお写真撮れるんだと思うよ、うんうん、
なるほどなるほど、
うん、
ね、でもそれ管理する人もね、
うん、
多分管理って感じじゃないと思うから、
うん、
もうみんな自主的に来たくて来てる皆さんだから、いや、なんかいつの間にかドロップアウトしてたねとか、なんかありそうじゃないですか、トラブルとかも。
あると思う。
それもまあ含めて、も
う
全部修行というか、そういうものなんだという捉え方なんですかね。
楽しみです。
いや、
もうどうなん、どんなもんなのか全然わかんないから、
もうとりあえずは無事に帰ってきていただいて本当に
そうですね、
そう、これがね、また収録があの後どうなったのってみんな気になってしまってね、
まだ帰ってきてませんみたいな、
そう、鳩組ホームルーム一人でお送りしておりますってなっちゃうからなっちゃうから、
あれっきり、ミュウユさん帰ってきてません、
帰ってきてませんって言って、いやいや収録してる場所ないだろうみたいなことはねありますけど、ぜひ無事にね、
はい、
帰ってきて土産話をまたたくさん聞かせていただきたいと思いますので、
はい
はい、
あ、もしさ、マーズーの帽子さ売ってたらいるいる、買ってこようか、だってショーの時にさ、
いやいやちょっと待って、
かぶったらどう、
ショーの時にだって僕タキシード着て洋装なのに帽子だけマーズーの帽子ってもう世界観濃すぎるでしょ、
そうかな、ダメかな、
いや面白いですけど、
ね、鳩とか隠しやすいかもしれない、
いやそういう問題じゃないから僕は何だと思ってんの、毎回鳩をね隠して出す人意外とやらないから、そういうことね、はい、ということで皆様からの、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、私の中で、マーズーのそのお祭りに匹敵するイベントはこれですとかね。
うん。
うん。私、我が家ではこんな時に爆竹を焚きますとかね。
あ、いいね。
ね。
うん。
そういうのあったらぜひないと思うけど、あんまり日本ではないかもしれないけど、あったらぜひお寄せいただければと思いますので、うん、番組のお便りフォームからお寄せいただければ幸いでございます。ということで、皆様、めよゆさんが帰ってくることを祈って、また、次回ということで、
はい、
はい、ではそういうことでまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.